吉崎誠二、坂本慎太郎の思考のポートフォリオ。
皆さんこんにちは、吉崎誠二です。
皆さんこんにちは、B コミこと坂本慎太郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、あやぽんこと井上彩香です。この番組は資産運用で大切なポートフォリオ構築や、投資家であれば考える資産のトータルバランス、組み入れたい投資商品について考えていく番組です。この番組のパーソナリティは不動産エコノミスト吉崎誠二さん、B コミさんこと坂本慎太郎さんです。今日もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はこちらの話題からいきたいと思います。トヨタのスマートシティ、ウーブンシティの建設がスタートということで、ね、どんな都市ができていくのか、これから楽しみですね。
面白いですよね、うん、自動車メーカーが街づくり、はい、まあ、ある意味ディベロッパー業務をするということで、はい、各メディアも、ね、結構報道してましたけどね、はい、なんていうかな、もう業界の垣根がどんどんなくなってきてる感がありますよね、はい、うんうん、トヨタさんは大学を運営してたり、高校とか中学校やってたりとかね、いろんなことをされてますけど、今度は街づくりに進出っていうことで、まあ自動車メーカーの枠を超えたいろんな展開期待大ですよね。
ですね、うん、まあ、どんなビジネスが、ね、生まれるのかなっていうのは結構気になるところですし、うん、まあ、そうね、株式投資家から言うと案外この、まあ、将来 EV になる流れっていうのは多分抗えないと思うので、はいはい、なのでまあそのトヨタ系列の、うん、まあ、企業が、まあ、ある程度仕事が多分なくなる会社もあると思うんですよね。だからまあマットレス作ってる会社もありましたけど、うん、まあ、今辞めたみたいですけどね、まあ、そういう形でその生活関連の仕事が、まあ、できるような一つの実験台にもなるのかなと思いながら、うん、まあ、見てますけどね、うん、
パナソニックさんが自動車を作ったり、はい、うんうん、出光さんが電気自動車を作ったり、はい、出光さんって僕は知ってる限りガソリンを売ってるか
分
から
ない、うん、はい、そうですよね、そっちが流行ると困る会社なんじゃないかなと思うんですけど、出
光さんが電気自動車を作られてるとかね、うん、結構もう本当垣根なくなってきた感って、うんうん、ここ最近すごく感じますよね。
ですね、
うん、大昔でいくと、タワーマンションとかの、はい、立体駐車場、
はい、
あれとかは造船会社が作ってたりとか、
あ、まあ、
造船不況で結構落ちてきた時に、
は
い、ああいう機械式のぐるぐる回る、
あれの得意なんですかね。
同じノウハウらしいですね、
うん、はあはあ、はい、あとあの遊園地の遊具みたいなの作ってる会社もありますよね。
なので、まあ、うん、そういう意味では横展開ね、はい、昔で富士フイルムさんが化粧品作ってたりとか、うん、フイルムがなくなってきたらそれ作ったりとか、うん、結構どんどんどんどんいろんなことを、うん、いろんなメーカーがされてくるようになって、まあ、ちょっとこれ面白いなっていう、うん、そのこれダイナミックですよね、うん、トヨタさんのデベロッパー事業進出っていうのはね、うん、はい、
2月23日に着工される、うん、これ富士山の日、はい、ということで、
でもしてるってことですね、もうね。
そうですね、はい、だから結構その富士山の麓で広く、もともと工場の跡地だったらしいですよね。
そうそうそうそう、富士山有効活用、
トヨタさんのね、うん、そういう意味じゃ土地活用、うん、あるいは企業の不動産活用、まあ、つまり CRE ですよね、はいはい、一環で、まあ、そういう意味じゃかなり不動産業界でもこれ多分話題になるんじゃないかなって気がしますね。
この後はこれからの街づくりや投資という側面でお話を伺っていきたいと思います。この番組は YouTube でもご覧いただけます。動画についてはラジオ日経番組サイトからご覧ください。また番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお願いします。それでは番組を進めていきましょう。不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツと、建築内装そして不動産から新しい価値を創造するビムズグループの提供でお送りします。攻めと守りの資産形成、このコーナーでは資産形成に必要な攻めと守りの視点で、株や FX などの動産に不動産など新たな投資対象を組み入れるポートフォリオ構築のポイント、メリットからデメリットまで幅広く考えていきたいと思います。さあ、オープニングでもスマートシティ、ウーブンシティのお話ありましたが、そもそもそのウーブンシティとは何なんでしょうか。
まあ、ウーブンシティもそれは そもそも、まあ、街づくり全体をいろんな、まあ、IoT の絡みとして、なんていうかな、まあ、町一帯をその電なんていうかな、ネットでつなぐ、うんうんうん、で自動車も、電気自動車で走らせるみたいな感じで、まあ、北欧とかで結構いろいろ町自体にそういうのが取り入れられてて、例えばバスが来るのをこう全部その バス自体が、うん、あのどこ走ってるかが分かって、今あの、都バスとかでもね、はい、あのもうすぐ来ますよね、何分後に来ますよって分かりますけども、ああいうのがいち早く導入されていて、まあ、街自体が IoT になっているっていうような感じだと思いますね。うんうん、
面白いですね。で
これ、うん、多分もともとのさっき喋りましたけど、うん、あの工場の跡地で、はい、大体工場って結構まあすごい郊外っていうか、はい、あの町のど真ん中に自動車工場ってないですから、うんうん、こう郊外で、うん、まあ、そこ自体を新しい町を作ると、うん、そのエリアの周辺とかも地価が上がるかもしれないですよね。
あ、だからゼロからやるとまあ基本持ってる土地だから、結局分譲でまあトヨタホームっていうのはまああるのかっていう話ですけど、まあ、最近はまあ、ですとか、まあ、いろんなそういうそのまあ絡みの仕事がどんどん付加されていく部分っていうのは、うん、まあ、大きいかなと思うし、うん、まあ、でも都心のね、あの結構そう、都心まで行かないですけど、まあ、東京特部 の、 その、工場の、まあ、土地利用っていうのは、大体ショッピングセンターになること多いですね。例えば、うん、日経とかだとあの、コルトンプラザが市川にあったりとか、あと防水だったら片倉とかは、片倉、国運っていうのが新都心になったりとか、もうちょっと内側だと、トピー工業が持ってた工場が、トピレックプラザっていうイオンになってたりとか、うん、まあ、しますけどね、う
ん、あ、有名なのはあそこね、あの、下丸子、あ、新丸子か、うん、
はいはいはい、
三菱自動車の跡地に4棟のすんごいでっかいタワーマンションが建って
ありますよね、うん、
あれものすごい巨大マンション群ができた、うん、そのもともとは三菱自動車の工場の跡地だったってことですよね、うんうん、あのさっきの豊田さんのやつでいくと、あの、うん、結構面白いのは、あの、なんていうかな、街づくりのそういう実証研究とかに携わる、うん、企業さんとか研究者とかを住んでもらうように誘致したりとか、うん、あるいは そこにその住民に対する販売業者さんとかも町に住んでもらおうという形で、うん、まあ、その、ま、みんなで新しい町のあり方をこう、うん、考えながら町づくりしていこうよっていうような感じで、うん、あの興味深いなっていう感じはしますね。
まあ、トヨタの力を集結させれば、確かに町にはなるのかなとは思いますね。仕事もまあ、あるかもしれないし、あとはこの近くに工場があれば、まあ、住む人もいるでしょうしね。
うん、将来は2000人以上がね、居住できる町づくりになるみたいです。
そっか、結構でもこれ広いんですよね、この。
あ、広さですか。
広さ、かなり、いや、70.8 万。平方メートル、
想像つかないですね。
つかないですね。でもそうなるとやっぱりでも選手村とかは多分1万人くらい住むはずなので、はい、まあ、あのかなりギュッとしてるんですけど、ここはかなり余裕を持った、まあ、街づくりをするんじゃないかなと思って見てますけどね、うん、
まあ、まあ、何度もここでもお話をしましたが、うん、インフレの整備はその周辺の不動産価格の押し上げに、うん、まあ、一番の大きな要因になってくるわけですけども、うんうん、あと、まあ、人口動態もあの大きな要因で、うん、そうすると、まあ、ゆくゆくは2000人ぐらいが住む町になるってことですので、うんうん、インフラが整って、うん、2000人ぐらいが住むようになってくると、おそらく、まあ、周辺の地価はまず上がる で、うん、でしょうし、と周りにはで土地を買い漁る人も増えてきたりとかするんじゃないかなって感じはしますけど、うんうんうん、やっぱここに住みたいですか。
いやー、なんかこう新しいものでスタイリッシュでね、すごくかっこよさもあるんですけど、うん、まあ、そのインターネットで一つのものがつながってるって思うと、うん、データのプライバシーだったり、はい、なんかどこまで管理されちゃうんだろうっていうのが、
そこが大丈夫じゃないかと思いながらまあでもどうだろうね、新しい街だから どんな感じになるのかって分かんないけど、でもまあ、先進的な、まあ、多分水素とか使うような、まあ、先週らもそうなんですけど、うん、水素結構使うんですけど、はい、まあ、そういうような街になるのかなと思いながら、まあ、僕もそうですけど、そのスタンダードにならなかったら、そういうところに住んでる人って後からそのパーツ交換が超高いとかいろいろ大変な話になるんですけど、うん、そうそう、だからそれもね、まあ、その新しいところに住む人っていうのはそういう、まあ、リスクもあるかもしれないというところですかね。
地下に物流用の、うん、あの自動運転専用の道路を作ったりするんですね、
う
ん、
それは面白いですね。
あのなんかホテルとかで動線表に見えないじゃないですか、うんうん、スタッフの方が、はいはいはい、まあ、ああいう感じで下に全部それを通して物流を通して、
はいはいはいはい、
そんな街、
まあ、当然電線もなさそうですねっていう話ですけど、
いや絶対ない
ですよね、ないですよね。
なんかもうあの、うん、未来都市みたいなことをちっちゃい頃ね、うんうん、はいはい、漫画とか映画で見てたあの世界がです
、うん、空飛ぶ車もイメージ図にはあって、
うん、
は
い
は
い、将来
将来ゆくゆくはってトヨタさんお話しされ
てました。でドローンとかで全部物流もして、
はい、うん、
ま 新しい世界、もうとにかく、まあ、いずれにしろ、うん、まあ、できたら絶対行ってきますので、うん、
はい、
また番組でも話、まあ、ずいぶん先でしょうけど、はい、
楽しみですね、はい、先ほどビーコミさんもおっしゃっていたんですが、はい、選手村、
はい、
ね、オリンピックのために、うん、作られていますが、今延期になってね、
真っ暗ですよ。僕たまにあのツイッターでつぶやいてますけど、夜散歩に行って真っ暗ですからね。何もないですよ。生きるなんとかですよ、本当に。
ね、オリンピックの後には賃貸分譲マンションに改修される、はい、予定なんですよね。
そうなんですよ。
基本分譲マンションですよね。
はい、分譲と賃貸が両方、はい、ある形で、で、まあ、その引き渡し時期が伸びているから、うん、まあ、ちょっと問題になってますよね。
そうですよね。金解説って
言ってる人、ね、そうです、そうです。あの、ちょうど僕と、あの、オフィスと同じフロアの弁護士がですね、束ねてやってるんですけど、そうなんですよ。トトロキさんって言って、トトロキさん最近どうなんですかと、あの、着実にやっておりますって言ってましたけどね。
へー、面白いですね、はい、それ。まあ、でも、うん、東京オリンピックね。
はい。
いろいろ動きがあるようですけども
、うん、あるんですかね。
でもね、はい、開催は、
はい、
これで確実だと思います。
あ、そうですか、はい、まあ、無観客になるか分かんないけど、
はい、
ということ
で、僕はそれにもう確実 100% じゃないですか、
はいはいはい、
うん、もうそれは、うん、今回の橋本さんがなったってことで、はい、
そうかそうか、
もう確実だと思いますね、
は
い、
あと、まあ、連日ね、マスコミが押し寄せてますよ、その僕の近くにこの委員会があるので、はい、
うん、まあ、僕あのオフィスの近所に、はい、あの森総理がよく出入りされるところがあって、
そうですか、はい、
すごい報道陣でしたよ。
あ、やっぱり、はい、すごいですね。注目の人ですからね、
はい、うん、まあ、個人的にはオリンピックはほぼ開催するんじゃないかなっていう話を僕はすごく思いますけど、はい、あ、そう、さっきのあれ、うん、前回お話したあの、うん、ホテルリート上がるかもしれない。
はいはいはい、
めちゃくちゃ今買ってる。
いや、今すごいですね。
すごいです
ね、
ここ最近。
は
い、
あの、ここね、
1、2週間か。すごいですね。
すごいですよね。
あの、うん、やっぱりインバウンド関連とか相当戻りましたから。は
い、めっちゃ戻りました、
ね。一緒に買われましたね。
はい、うん、まあ、あの、株の専門家じゃございませんが、
いえいえ、
久々に当ててみたって感じですかね。
以上、攻めと守りの資産形成でした。この後はゲイツからのお知らせです。
吉崎誠二、坂本慎太郎の思考のポートフォリオ。
ワンルーム投資のダイレクトウェイ、ワンルームダイレクト。ワンルームダイレクトとは、取り扱う60万件以上の物件から厳選した中古ワンルームマンションをご紹介する会員制サイトです。仲介手数料は無料、AI によるお客様一人一人への最適な物件紹介で不動産投資を充実サポート。ワンルームダイレクト。まずはメルマガの定期購読で不動産投資の最前線情報と未公開物件を確認。メルマガのお申し込み詳細は思考のポートフォリオ番組サイト右側のバナーからどうぞ。不動産投資には空室リスク、価格下落リスクなど様々なリスクがあります。ワンルームマンション投資にかかる最終決定はご自身の判断でなさっていただくようお願いします。ゲイツ株式会社。
なるほど、納得、不動産商品ガイド。ここでは多様化する不動産商品についてプロの視点から解説するコーナーです。さあ、今日はどんなお話をしましょうか。
そうですね、まあ、税金の話、
はい、
まあ、
したい、まもなく、あ、はい、今年あれですか、はい、確定申告延期ですね。
あ、そう、1ヶ月か、
本当はもうちょっとしたら3月15日が締め切りだけど、1ヶ月、今年も伸びるんです
ね。そうなんですよ、
密を避けるために、ね、
だし、みんな多分なんかダラダラやってんだろうなと思いますけどね。ま
あ、私もその一人なんですよ。
あ、そうですか。嫌なことは後に伸ばすタイプ、
はい、
あ、そうですか。
もう夏休みの宿題は一番最後の日にまとめてやっちゃうタイプでした。
あ、入ってくるお金が多すぎるから大変なんだ
よ。やめてください。
それめっちゃ経費使いまくってからなんかもうまとまんないよみたいな。
さて、どんな話、
はい、
あれでしょ、それで証券税制がね、最近ひょっとしたら引き上げられるのかもねみたいな話が出てるんですよ。で、まあ、これは、まあ、最近この日経金も3倍に乗ってですね、まあ、儲かった人いるよねという、まあ、ある意味妬み的なものだと思うんですけど、まあ、この話をラジオにすると本当になっちゃうからやめろよっていうね、リスナーの方もいるかもしれないんですけど、まあ、でもそういう話は、まあ、投資家の中ではね、ささやか されてまして、まあ、この、3万円、乗った相場にちゃんと買いでベットできた努力などなどがあったから、これは取れてる果実であってと、いう話を、まあ、いろんなね、投資家とかが言ってるんですけど、でもやっぱりその取りやすいとか取ったりとかね、したいというのはやっぱり国ですので。
具体的にどんな変わりそうな可能性があるんですか、
はい、まあ、今の、その、まあ、20点なんちゃらパーセントが引き上げられるのか、まあ、それか、もう総合課税しちゃえみたいな。まあ、総合課税にすると結局経費として切れるから、損は。だからそれは無理なんじゃないかなと思いますけど、その引き上げになると、やっぱり投資家としては、その投資離れが進むかもね、というところで、不動産の税制ってすごくシンプルでいいなとは思うんですけど、あれはやっぱり、まあ短期と長期の譲渡益じゃないですか、投資は。で、自分が住んでるところは3000万でしたっけ、売却益に対してその控除があるっていう、はいはい、そうすると株よりちょっと恵まれてるんじゃないかとか思ったりもするんですけど、やっぱりそこは、あれですかね、生活に密着している不動産っていうところが。
まあ、生活が社会に密着したものだからってことですよね、
はい。そうですね。だからそこの部分はちょっと投資と違うなと思いながら見てたっていうところなんですけど。うん、
これでも上がると、あれですよね、うん、まあ、今まで、まあ、株が一番 ある程度、年収の高い人は、うん、はい、まあ、半分ぐらいは、うん、はい、所得税持っていかれて、うん、それ考えたら 20. 点何パーセントも安いよねっていう雰囲気だったけど、うん、はい、うん、それがまあ20か25とかに例えばなるっていうイメージですよね、
うん、は
い、
まあ、そうですね、まあ、30までいっちゃうか、それとも段階的にこれいくら以上はいくらっていうふうになるか分からないですけど、
結構でかくないですか。
いや、でかいですよ、はい、だから投資家は戦々恐々としてると思いますよ。
そもそもちなみに海外ってどうなんですか、はい、僕あんまり知らない。
海外は、米国とかは確かもうちょっと高いんじゃないですかね、上の方は確か、はい、僕の記憶で、はい、高いんですよ。まあ、だからレンジがあるからやっぱりその額によって変わるんじゃないかなって思ってますけど、はい、うんうん、
私、まあ、税ってもう毎回毎回、はい、税って大学院の時に、
はい、
元国税庁長官みたいな人が、
はははは、
特別招聘教授みたいな感じで来てて喋ってたんですけど、
はい
はい、税にはメッセージがあるって言ってました、ね、国のメッセージがあるって、
ね、ははははは、
一時期、
は
い、いわゆるアベノミクスが始まった頃って、うんうんうん、不動産絡みの節税、はい、なんていうか税の控除っぽいの、
はい、
緩和っていっぱいあったじゃないですか。
ああ、ありました、ありました。
あれなんて、まさに政府が、はい、不動産買ってくれよと、
はい、
不動産投資してくれよっていうメッセージなんだよと。
は
い、で、少し前、2014か15か、相続税が変わったときは、
はい、
あれも、お金持ってる方々が、まあ、ご老人の方々含めて、お金持ってる方々が、お金を貯め込むと経済が回らないでしょと、うん、なので、経済を回すためにああいう形をしてるっていうことで、うん、まあ、今回も株式は何のメッセージがあるんだと思うんですよね、僕は。
はあ、はあはあはあ、いや、株式も多分買ってくださいっていう時期あったと思います、
はい、
ゼロの時期ありましたから、
ね、状態が。そうですね、
やっぱそうなのかなと。
今回は上げるっていうことは、うん、株式投資ちょっと控えろってこと、メッセージですか。
うん、まあ、そうですね。それをと考えると結構、まあ僕も今高いと思うから、うん、まあそれは案外、あえて正しいのかなと思うんですけど、まあでもよくわかんない投資家とかは結構、投資家っていうか普通の一般の人は、じゃあ GPIF から取ればいいんじゃないとか、日銀から取ればいいんじゃない
ものすごい税金ですよね。
その含み益に税をかけるべきだみたいな人が出てきたらどうなのかなとか思いながら。
よく思うけど、こういう株価絶好調みたいな時では、うん、はい、GPIF が運用損、はい、運用益がすごかったって話を誰、どのメディアも報道しないですよ。
ほぼスルーですから
ね。ほぼスルーですよね。はい、その代わりに、すんごいマイナスが出たみたいな時は、はい、うん、国会に呼ばれたりとかして、
センセーショナルな報道な
んです。すごい報道されるけど、はい、今絶好調で儲かりまくってるわけじゃないですか、うん、GPIF なんて、うん。すごい儲かってますって、全然報道されないのは、うん、なんか、もう知り合いいるんですけど、はい、GPIF の、はいはいはい、本当に辛いって言ってましたよ。ダメな時だけ呼ばれて、そうじゃない時は一切報道もされないって言って。
そうですよね、確かに。
こういう、うん、もうこういうのも報じていいと思うんですよね。
いや、いいと思いますよ。ま
あ、GPIF、儲かりまくってますね。
はい、もう話戻すけど、まあ、税金を取ることは、まあ、実は不可能ですけど、うん、まあ、そういうふうに思ってる人が、まあ、今の話だったらいるよねっていうところですかね。うんうん、
GPIF に税金かけたら、うん、大騒動ですね。
そう、大騒動の話ですよ。まあ、企業の運用なので、まあ、かけ方が多分、うんうん、違うと思うんですけど、うん、個人とは。まあ、かからないでしょうね、普通に。
うん、真面目な終わり方しましたね。
はい、そうですね。
一方でこう、不動産の税金っていうのは、うん、やっぱりリートとかでは、うん、
あれですかね、控除されるんですか。
あ、リートは普通 の株と一緒よ。20うんちゃらパーセントですよ、はいはい、ま、20% 不所得税が入ってるっていう。
証券税制が上がれば、うん、これリートの税も、
うん、あ、そうそうそうそう、イコールですからね、はいはい、
そうなんですね。でもこのホテルリートやっぱり見ていくと、うん、軒並み上がってますね。
言った通りに
、はい、
ね、だからこれからね、この、まあ、株価っていうかこの価格で買って、でそのまま副配っていうか、配副配っていうよくないな、分配金が増えると、やっぱいい資産になりますからね。
多少アップダウンはある、うん、あれども、はい、かなり上昇基調でここから来ると思いますよ、うんうんうん。海外のインバウンド客って多分前も言いましたけど、日本、世界中が収束に向かうと、まず日本にはかなり来るはずですからね。
そうです。
やっぱりオリンピック開催しそうなムードがもう広まってきましたからね、
はいはい、先ほどね 100% と吉崎さんも
99.9% 訂正しますけど、
はい、じゃあこれからも注目のリートということで、
もう一番もう買いときすぎたのかもしれないけどね、
うんうんうん、そうですね。
なるほど、納得。不動産商品ガイドでした。ここでリムズキャピタルからお知らせです。
吉崎誠二、坂本慎太郎の至高のポートフォリオ。
内装設計施工事業を展開する企業を母体に、不動産事業を中心に生活関連事業展開を進める企業グループリムズキャピタルは、その不動産事業の中で不動産投資、事業投資などの中心的な役割を展開中。時代を見つめ、変化に敏感に反応し、想像力を持って豊かな暮らしを作ることをミッションに掲げ、暮らしに関わる多くの事象に、自ら新たな価値と豊かな未来を作り出すリムズキャピタル。投資にかかる最終決定は、ご自身の判断でなさっていただくようお願いします。株式会社リムズキャピタル。小規模不動産特定共同事業者金融庁長官国土交通大臣第6号。
馬淵麻里子の5分で教えてベンチャー社長。
このコーナーは、これからの日本で活躍を期待される起業家、ベンチャー社長に焦点を当てていきます。これからの成長企業のキーワードが分かれば、投資の視点としてもきっと役立つはずです。今日は株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業、株式会社コレポチ中山由衣さんの登場です。今日はお声のみの登場となります。ここからのナビゲーターはフィスコアナリスト馬淵麻里子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
中山さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
中山さんはですね、もともと女性マーケティングに特化したビジネスに携わってこられた経験から、これ欲しいと思った瞬間すぐにスマホで買い物ができるドラマ連動 EC サービス、コレポチの仕組みを作られました。創業はどんなきっかけだったんでしょうか。
はい、私自身ですね、テレビがとっても大好き で、はい、でその中でもドラマっていう世界観が一番好きでして、まあ、そのドラマに出てくる女優さんが着ている洋服、うん、がまず欲しいとか可愛いとかおしゃれって思ったことがまずきっかけっていうところですかね。はい、でそこで、まあ、SNS っていう、まあ、今インフルエンサーと呼ばれる女性たちがいるんですけど、まあ、そのつながりもあって、私と同じ、まあ、思いとか、まあ、可愛いとかおしゃれだとかこれ欲しいなって思ったことがあるんじゃないかっていうところで、まあ、調査をして、で、あ、こういうものがあったらいいなっていうアプリを作らせていただきました。
坂本さん、どうでしょう、このサービス面白いですよね。
そうですね、まあ、はい、テレビ見てて、まあ、僕も欲しいなって思うことがあって、うん、結構最近ダブルスクリーン効果っていう、その、はいはい、テレビ見ながらスマホを持ってで調べたりする人がいるんですよ、はい、すだから結構テレビの広告効果が良くなったりと、うん、まあ、ラジオでも同じかもしれないですけど、うんうん、まあ、そういう形になっているので、まあ、このですね、まあ、すぐ欲しいなとポチっていうのはあるかと思うんですけど、うん、はい、あの御社のサービスを使うことで、この購入っていうのはどうやってされるんですかね。
はい、はいはい、当初が開発したテレビドラマに連動した EC アプリ、コレポチというアプリで、はい、テレビでタレントが着ている洋服などを、まあ、ファッションアイテムですね、視聴者が欲しいと思ったら即購入ができるっていうところがアプリとなっております。
へ、いや、私も欲しいって思うこと多々あります、
ね、ありますよね。
女優さんが着てるの、だからその女優さんの名前を調べて、うん、 ドラマ名も入れて、はい、こうなんか載ってないかな、誰か書いてないかなみたいな。
同じことやるとさ、そう、同じことやってる人がたくさんいてさ、はい、売り切れてるみ
た
いな、
ね、そう私も遅かったかみたいな。
すげえわかる。
すごいめんどくさいんですよね、その探すのが、
は
い、
3年前ぐらいからまとめサイトっていう、この女優さんのこのドラマの、はいはい、この人が着ているものとかが出だしたんですけど、3年前以上は全然出ていなかったんですね。なので私が思った時も全然わからなくて、まあ、そこがきっかけっていうところもあります。
面白い。
吉崎さんどうですか、このビジネスをご覧いただいて。
いや、これ面白いです ね僕はあんまり
あんまり興味ないです。
あんまり、いや、そんなこと興味ないですそれ見て買うことはないですけど、はいはい、もう僕はテレビはそんなに見ないので分からないですけど、はいはい、時々 CM とか見てこの女優さん美人だなと思って検索してもらえるかもしれませんけれどもただ、はい、なんか僕は服とかよりもこうカバンとか、はい、例えばメガネとか、はい、僕今本のことですけど、はい、メガネかけ、はい、普段かけてする時もあるので、うんうん、メガネとかそういう小物系は結構欲しいなって思いますね。
なんかターゲットもね、女性だけじゃなくて、はい、男性にも広げていきたいとおっしゃってましたけどね。
そうですね、うん、やっぱ男性は時計が、
あ、いいですね、
はい、最近こう、まあ、半沢直樹さんがの、まあ、時計がかっこいいとか、なんかやっぱそういうのが多いみたいでして、
スニーカーとかも結構ありますよね。
そうですね、かわいいとか。
あ、それはどうやってドラマと連携してるんですか。テレビ局と連携して、
はい、
もう衣装を、
そうです、
あらかじめ聞いとく。
そうですね、あらかじめ聞いて、まあ、どの何時何分何秒にこのシーンで出るっていうところまでを全部はい、なのでテレビ局さんと一緒に作っていくイメージではあります。
すごい。
じゃあその時間にパッて上げるんですか。
そうです、リアルタイムに出てくるっていう
のがすごい
じゃあさっきビーコミさんと私が言ったように、はい、うん、売り切れというか、あ、もう私出遅れたってことが、
それでも売り切れんじゃない、やっぱみんなめっちゃ押すから。
いや、もうそこをめがけて私は
ありますね、はい、
ポチッといけばいいんですよね、
はい、
面白いですね。
面白い
ね、
め
ちゃくちゃ面白い、
ね、
なかった、
ね、よくこんなことできます ね、
でこれなんでなかったんですか、これ
なんでなかったんですかね。
でもやっぱり、
ありそうですよね。
やっぱり10年前ぐらいに同じような、うん、まあ私もまあ考えた、同じように思ってる方はいるだろうなっていうのをすごい調べて、うん、で、やっぱりこう、一局っていうんですかね、はい、うん、TBS さん、TBS さんとかっていうのはやっぱあるみたいでして、うんうん、私的にはこれっぽちは全局、うん、まあ、皆さんも関係なく全局、ね、行きたいなとは思ってます。
やっぱ局によって、あとか、そうか、率によってあれが変わるのか、反応が。
そうですね。
はい、面白いですが、ちょっとラジオタイムはここまでとなります、うん、はい、今後の事業展開などは YouTube 延長配信で伺っていきます。馬淵さん、引き続きよろしくお願いします。
お願いします。
来週のベンチャー企業は株式会社フェスベース金田正人さんが登場します。お楽しみに。番組もそろそろお別れの時間です。さあ、吉崎さん、はい、かなり食いついてましたね。
面白いですね、うん、これさっきのトヨタさんのやつもそうだけど、こんな時代になるかなとかがもう、今目の前に来てたりとか、こんなのがあったら便利だなっていうのが、これポチさんもそうですけどね、あって、どんどん世の中変わっていくなって感じがしますね。
この後 YouTube 延長配信でじっくり伺っていきたいと思います。ラジオの前の皆さん、また来週です。株式 FX をはじめ、不動産、クラウドファンディングなど投資商品はすべて元本が保証されるものではなく、リスクを伴うものです。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツと、建築内装、そして不動産から新しい価値を創造するリムズグループの提供でお送りしました。We'll be right back.